アロンジーシネマ、このコーナーは南谷麻子映画好きなんですよね。で、映画をいろいろ見に行っては、お話しするコーナーにしようと思っております。どうぞよろしくお願いします。今日お話しするのはですね、ジョニー・マッド・ドッグというそういう映画を試写で見ました。これはですね、現代の、現代っていうか同じ代の小説がまずありまして、その小説からできた映画です。ストレンジフルートという曲ご存知かな。これ日本語に訳すと奇妙な果実って言うんですけれども、これはニューヨーク市のブロンクス地区のユダヤ人教師エイビル・ミー・アポール、その彼によって作詞作曲されたんですけれども、1930年の8月のことですか。ビターフルーツという一連の詩を共産党系の機関紙に発表したのがきっかけで、それを、見た、誰だっけな、誰かが、これちょっと曲つけた人が分かんないですけれども、ビリー・ホリデーによって歌われるようになって、1939年にリリースされたのがあまりにヒットしてしまい、そしてみんなの知るところになったというそういう曲なんですけど、その曲がエンディングテーマに流れる映画でした。ニーナ・シモンが、歌っていたんですけれども、その曲がガーンとエンディングテーマに流れて、あ、これが始まりだったのかと思わせるような映画だったんです。さて、どんな映画だったかと言いますとですね、舞台はアフリカのリベリア、それで時代は、そうですね、独立戦争を行っている頃ですね。政府党とそれから政府に、反して、自分たちで自警団みたいなものを作った、反政府、それがこう内戦をしていた頃のリベリアの話なんですよ。映画はね、もうストイックで締めっぽくないでしょ。それからこう明晰な感じがする映画だったんです。なんて言っても登場人物、白い肌をした人が一人も画面に出ない。これちょっと、まあ当たり前なんですけどね、リベリアの映画だから。印象的でした、私にとって。と思って、それでとにかくね、主人公が魅力的だったんですよ。少年兵の物語、それでその反政府軍には、少年兵を組織して、そして、虐殺というか、まあそれは正義のためなんですけれどもね、を繰り返していた、そんなような少年兵たちの物語でもあったわけです。で、主人公が魅力的だったんですよ。で、主人公の登場の仕方がもうセンス抜群だったんですよ。登場をね、印象付けるのにリズムが必要なんだなっていうのがすごく分かりました。主人公が、まず最初に、ある村をこう殺戮するというか、ちょっと言うことを聞かなかった彼らにとってね、人たちをガガガガって反政府軍がこう略奪殺戮する、そしてその後ウォーと時の声を上げて、トッとっとっとって少年たちが歩き出すんですけれども、そこに脇の方から主人公がスッと入ってくる歩くリズム と、主人公がスッと入ってきて、トッとっとっとまた隊列を組みつつこう進んでいくリズムっていうのが、もうものすごいこうなんていうか、見ているものをこれから先に連れてってくれるようなリズムで、そういう風なところにジョニー・マッド・ドッグってこうバーンってこう台が出るわけですよ。もうなんかそういうの見てたら、あ、かっこいいこのリズムと思って、そのまんま映画にこう引き込まれちゃったんですよ。その他ね、主人公だけじゃなくて映画に出てくる少年兵たちがみんなキャラ立ちして素敵でした。 NG アドバイスとかいうそういう名前とかね、あとバタフライっていう少年兵はいつも背中に蝶々つけてるんですよ。とにかく司令官に操られてシュプレヒコールしながら殺戮を繰り返す少年兵たちの無機動作と無邪気さ、それが紙一重だっていうところを画面いっぱいに示してくれました。でね、この映画見て不思議に思ったことは一つ、南谷、なんて言っても銃撃シーンが苦手なんです本当は。で、どうしてもこう生理的に目をつぶりたくなっちゃうんですけれども、この映画フライヤー見てある程度覚悟をしてたんですけれどもね。でも監督の手腕なのか、殺戮シーンが それ自体がストイックで、なんか人間の何かを踏みにじらない美学を持って作られてたと思うんです。それでだからあの珍しくこの私が目を開けて銃撃戦を見られたっていうのが何だったのかなっていうのはもう一回見なくちゃなと思ってます。監督をちょっと紹介させてもらいますけども、ジャン・ステファン・ソヴィンヌ、フランス人で1968年生まれ、テレビ番組の制作に関わる一方、助監督の経験も、2003年にそれでコロンビアの少年犯罪のドキュメンタリー映画でデビューした監督です。その監督が原作、コンゴの作家のエマニュエル・デュグラのジョニー・マット・ドッグに惚れ込んで、それで映画化したようです。映画の準備のために、もう1年間も子供たちと暮らして撮ったという、そういうなんかリアリティも伝わってくる映画でしたよね。もちろんこの映画のリズムについて監督がちょっと話しているので紹介したいと思います。ですね、どこだっけな、あったあった。エマニュエル・ドンガラの原作は第一章の主人公がジョニー、第二章がラオコレというように二章仕立てになってて、この二人を通して戦争への二つの異なった見方が表現されていました。二人とも戦争の被害者でありながら状況は全く違います。一人は少年兵で、もう一人は逃げ惑う少女。けれども二人とも戦争を行かなくてはならなかったという点では共通しています。戦争の時代は平常時と時の流れが全く違います。カオスの状況下ではものすごく時が早く過ぎることとすごく長く感じられることが同時に起きる。例えばテーブルの下に隠れている時間はとても長く感じられる反面、マシンガンを撃っている時はものすごいスピードというように、そういった強烈なコントラストが実際の戦争では起きます。観客にもこの時の強さの違い、リズムの違いを感じてもらいたかった。そして戦争で起きる時間のコントラスト、リズムのコントラストが衝撃の強さとなるよう作りたいと意図しました。これで私がごちゃごちゃ喋ったことよりよく分かってくれたかな。とにかくなんかリズム感が心地よい映画でした。2008年カンヌである視点部門のホープ賞を受賞しました。この映画4月17日土曜日よりシアター N 渋谷で、その他全国で公開されるようです。見に行ってみてください。 Radio